ズラジオミックス京都のお時間です。このお時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴で同時放送されています。この番組は京丹後市アメニティ久美浜公園から中継でお送りしております。ここからは龍谷大学3回生のみっちゃんこと柴田美智子と、
そして FM870 ラジオミックス京都パーソナリティの柏原拓之がお届けします。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
番組内ではメッセージを募集しています。メッセージの送り先はファックス 075-432-5806 075-432-5806、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto ラジオミックス京都、舞鶴初ラジオミックス京都までお送りください。またツイッターでもメッセージコメントお待ちしています。ツイートする際はラジオミックス京都専用のハッシュタグ#FM870 ラジオミックス#FM870 ラジオミックスでお願いします。
はい、みっちゃん、
はい、
今日はですね、このウォータープロジェクションショーということでね、
はい、
この今このアミニティ久美浜ですかね、
そうですね、
来ていますけども、今ね実際にもうこのウォーターのスクリーンですよね、
はい、
でショーをやってる最中なんですよね。
そうなんです、まあ、目の前にね広がってますね。
そうなんですよね、もう生中継と、はい、生中継じゃないです、生実況ですね。
あ、そうですね、実況 で、ね、はい、お送りしています。
先ほどまで実は生中継もねさせていただいてですね、
はい、金曜のね、
そうなんですよ、
立命館大学生による妄想ミーティングで、はい、少しだけ中継もさせていただきました。
そうなんですよね、はい、今もうちょうどねこのスクリーンにね映像が映っているんですけども、このスクリーンが、まあ、水でねできているんですよね。
新しい発想ですね。
そうですよね、これ実際にこの海の海水を、まあ、吸い上げて、
うん、
そしてそれを、まあ、放水っていうんですかね、
そうですね、
することによって、まあ、スクリーンを作っているということなんですよね。
はい、
でこのスクリーンがなんと日本最大級ということなんですよね。
ものすごい大きさですね。
そうですね、そしてそこに、まあ、いわゆる映像をね映し出しているわけなんですけども、うん、すごいですよねこの映像というのが。
はい、こんなこと本当に水にね映るんかな、うん、と思ってたんですが、
思ってました、本当にそうなんですよ、はい、実際に ね何かこうプロジェクションマッピングというとね、
うん、
何か今まで見たことありますか。
あるけれど、
はい、
ここまでダイナミックなものは初めてです。
そうなんですよね、
はい、
実際に僕も、まあ、最近はねプロジェクションマッピングというのはすごく人気でね、うん、例えば京都でもですね、
はいはい、
高台寺とかね、
うんうんうん、
二条城とかで、
うんうん、
まあ、建物自体に、まあ、映像を映して、まあ、その建物とですね、
はい、
映像と、まあ、コラボレートするということはあるんですけども、
まあ、ね、普通ですよね、
この水ね、水のスクリーンに映すということは、うん、珍しいですよね。
珍しいというか思いつかないですよね普通。
そうですよね。で実は今がですね、はい、午後の9時ということで、9時からの回をですね、うん、今見ながら、
はい、
まあ、今お届けをしているんですけども、はい、先ほど8時の回をねじっくり見させていただいたんですよね、
は
い、
もうじっくりみんな黙って
そうです、ね、
じっくり見させてもらいましたが、
でもすごくね、はい、人もたくさんいますし、
そうですよね、本当にもう1時間前ぐらいから人がどんどん集まりだしてね。
そうですよね、
皆さん楽しみにして
今日はね、まあ、ここの、ね、会場にだいたい7時ぐらいに到着したんですけども、はい、ちょうどね最初は小雨が降っていたんですよね。
そうですね、
で天気がどうかなって、去年がね、
うん、
確か台風が来て中止になったということなんですよね。
はいはい、聞いてます、聞いてます。
ですので、まあ、今年もね、まあ、天気がいいといいなと思っていたんですが、
うん、
まあ舞鶴を出た時にもね小雨が降っている状態で、
そうですね、
でここの会場に着いてからも若干小雨が降っていたんですが、
うん、
まあ、この8時に近づくにつれね、
はい、
どんどんこう天気が良くなりまして、
はい、
そして、ちょっとね僕がこの準備をしている間にですね、
はい、
夕焼けが出まして、
うん、綺麗でした。
さらにですね、2時までね出てですね、
はい、そうなんですね、
もうこの会場素晴らしいですよね、
うん、本当にもういろんなものが、うん、何が何だかわからないぐらいいろんなものが、
うんうん、
見れました。
そうですよね、はい、どうですかこの会場、例えばねここは、まあはい、内海になっていて、
はいはいはい、
すごくこうなんていうのかな、まあ、開けてるんだけども、うんうん、右にも山、海のね向こう側にも山、そして左にも山ということでね、はい、ちょうど何かこう山に囲まれてるようなね、
そうですよね、
シーンなんですけども、どうですかここの場所の印象というかですね。
あの海の近くにこの草原といいますか、
うんうんうんうん、
緑が広がってるのがすごく新鮮で、
そうですよね、はい、例えばみーちゃんこの舞鶴出身でね、はい、まあ、日本海側の出身じゃないですか、はい、
そうですね、
で僕もあの静岡県の浜松市出身で、うんうん、太平洋側なんですよ。
あ、反対側なんですね。
で、僕はねこうやっぱり太平洋の海を見ているので、
はい、
こっちの、日本海側の海というのはすごく穏やかに見えるんですよね、なんとなくね。
あ、静かな感じ、
どうですかみっちゃんから見て何かこの印象というかですね、この今の状態、うん、
今もね、あのプロジェクションショーが行ってるんですけど、はい、穏やかなんですよね海がやっぱり。それで、うんうん、風もちょうどいい感じに吹いててですね、日中はすごい暑かったけど、はい、今は本当に風がもう心地よい風が吹いてて、
うんうん、
温度もすごい快適なものとなっております。
そうなんですよね、
はい、
今日はまあ涼しいですよね、なんといってもね、
いい感じです、すごく快適です。
だからこの今プロジェクションマッピングっていうんですかね、このプロジェクションショーを、はい、まあ、作者のね谷田さんは、
うん、
FM 舞鶴のね、番組にもゲストで来ていただいて、
そうですね、
その今回の、ショーのことをねいろいろと語っていただいたんですけども、
うん、
このスペクタルショーだという話なんですよね。
はいはいはいはい、
ですから今もちょうどね、この物語の中でのクライマックスなんですよね。
そうですね、ストーリーのね、はい、紹介をね少ししておきましょうか。
はい、
もともとそのこの久美浜ですね、この丹後の海には伝説があったんですよね、
はい、
でその伝説というのが男女の切ない物語なんですが、昔その海を見てその若い男女のカップルは愛を誓ったわけですよね。
はい、そうなんですよ。
でこの生まれ変わっても君と一緒にずっとこの美しい海を見ようと誓ったんですが、生まれ変わる時期がバラバラだったんですよね。
そうなんですよね。ここが、まあ、悲劇というんですかね、ちょっと切ないんですよ ね。今ちょうどこう、はい、まあ、男は崩れ落ちね、ね、っていう、ちょうどそのシーンなんですよね、
はい、
結局はもう生まれた時期が違う、まあ、生まれた時代が違ってしまっているので、ね、うん、まあ、男性の方が、まあ、崩れ落ちてるわけなんですよね。
今ちょうどね、すごい綺麗なんですけど、
そうなんですよ。やっぱりねこのね切ない雰囲気をこう表すために、はい、少しねこうブルーのね、はい、スクリーンなんですよね。
綺麗です、これも切ないですが。
そうですよね。
なんか、その水に映ってるっていうだけあって、柔らかいんですよね。
いや本当にそうですよ ね。今ねちょうどねこの海に映るね、
はい、
夕日のシーンなんですけど、
はいはい、
ちょうどこうねウォータースクリーンですかね、ですので、僕のねこの印象だとね、
はい、
水っていうのは、一瞬たりとも同じシーンってないわけじゃないですか。
確かに、
そこに、まあ、一瞬たりとも同じシーンがないこの、まあ、スクリーンの状態に、まあ、そこに映像が映されると。だからもう映像はね、例えば映し出されてる映像は、まあ、各回一緒であっても、
そうですね、
その時の例えば、まあ、水の勢いだったりとかですね、
そうそうそう、
風の向きだったりとかで、うんうん、その映像の見え方も変わるわけですよね。
そうですよね。
何かね僕の印象だと第1回目よりも、はい、第2回目の方がなんとなくね穏やかに僕見えるんですけど、どうですかね。
あ、どうなんでしょう。ちょっとね、1回目と2回目離れ、違った位置から見ているので。
そうか、そうか、1回目はね結構近かったんですよね。
そうですね、近くで見るのも良かったけど、この今ちょっと離れたとこからね見てるんですけど、
今FM マイズのですね、
はい、
中継車からねの近くから、
はい、
少し離れたところから、
はい、
中継をさせていただきながらね、この、スクリーンをね、ウォータースクリーンを見させていただいてるんですけども、
またちょっと違った見え方ですね。
いいですね。
はい、これはちゃんと2回見ないとダメですね。
そうなんですよね。やっぱり1回目はねすごくたくさんの人が見ていてですね、
はい、
2回目少しね人が減ったんですけども、なんだかね僕は2回目の方がねいいような感じがするんです。
いいような感じですか。そうですか。まあ あの1時間ね遅くやってるってことですから、はい、また気持ちもね、はい、高ぶってきてるんでしょうね、柏原さんの。
そうですね、そうですか、はい、ではですねここで一旦ですね、
はい、
音楽をですね今日聴いていただいてですね、はい、このですね、例えば今音楽流れてるんですけども、
はい、
ここで歌ってる歌手の方が天さんという方が歌ってるということなんですよね、はい、うん、この方のですね、曲ですね、なんという曲でしたっけ。
約束。
約束ですね。
このプロジェクションショーのテーマ曲です、ね、
そうですよね、はい、ためにオリジナルで作られたということなんですけども、はい、それをちょっと一旦お聞きいただければと思います。
はい、この番組は京丹後市アメニティ久美浜公園からお送りしております。では後半も引き続き柏原さんと実況を楽しんでいきたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。愛おしい
人よ。ちょうどね愛おしい人よ
入りましたかね。今静かなシーンですね。
そうですね、
あの先ほどねブルーのことを伝えましたが、うんうん、赤もいいですよね。
そうですね、少しね、うん、クライマックスなんですよね。
そうですね、その、まあ、別れた男女、
そうなんですよね、
すれ違った男女が、これは詳しくはねそのナレーションも入ってないんですけど、
はい、
夢の中で出会えたってことでいいんですかね。
おそらくねそうだと思うんですよね。
そうなんですかね、
あのいわゆる出会えなかった彼女を感じること、うん、ということなんですけども、
うんうんうん、
結局はあのお話をねちょっと、うん、あのおさらいするとですね、はい、いわゆるこの天正離合ということで、
うん、
離合というのはあのどのような意味なんですか。
離合というのは、狭い道ですれ違うことを意味しているそうです。
なるほど、
はい、
ということでねやはり人というのはやはり、まあ、一旦ね、まあ、死んでしまっても、うん、まあ、いずれ生まれ変わると。で、うん、この中で、2人のカップルがですね、
はい、
まあ、幸せなカップルだったんですけども、うん、まあ、一旦この、まあまあ、死んじゃうと言ったらねちょっとまあ表現あんまり良くないかもしれないんですけども、
はいはいはいはい、
そういうことになってしまって、ただ生まれ変わってもまた一緒になろうよということを誓い合ったんですよね。
うん、そうですね。
ただ、まあ、あの悲しい現実ですね、女性の方が少しね早い時代に生まれてしまうんですよね。
うん、うん、
そこで、まあ、男性とすれ違ってしまうということなんですけども、
はい、
でそんな時にこの女性の方が、浜でこのね美しい浜で待っているわけですよね。
そうですね。
ただ男性はやはりまだ生まれてませんので、
もうずっとずっと ね泣きながら待っていた、ね、
ということ
ですね。
会うことはできないと、うん、そんな時にこのね今回のショーの一番大切な部分になるんですが、
はい、
このねこの、まあ、タンゴのね、
うん、
美しい海を、
うんうん、
やはり2人で見るということを約束したもんですから、
そうですね、
あの2人がね会えなくてもこの美しい海は、まあ、残っていてほしいという意味を込めて、
はい、
この地元の人にね、
うん、
女性がお願いをするわけですよね。この後から生まれてくる男性がね、
うん、
ここに来た時に、
うん、
この美しい海を守ってね、あるいは美しい海を見れるように
もう一度ね、
はい、
その男性がそれを見て思い出せるようにね。
そうなんですよ、
うん、
この海を美しいままで守ってくださいということをお願いするわけなんですよね、
うん、
はい、でその地元の人が、まあ、お約束しましょうということで、
はい、
この美しい海を守ると、
はい、
でそこからまた年月が経ち男性が生まれ、
今度は男性です。
そうなんですよね女性に会いにここに来るわけですよね、
うんうん、
ただ、会うことができないんですよね。
そうなんですよね。
でその中で男性はですね、まあ、設定は現代なんですけども、
はい、
その現代の伝記でですね、いわゆる歴史書ですね、
う
ん、
そうですね、
この女性がここで待っていたという事実を知るわけなんですよね。
そのシーンもなかなかね臨場感がありましたね。
そうなんですよね、まあ、あのいわゆる切なくね悔しがるということがあるんですけども、
本当に暗闇の中にこう一人佇む男性が描かれていました。
それがね、はい、やはり先ほどの、ね、みっちゃんが言った赤い雰囲気というところがね、
そうですね、
まさにそうだったんですけども、
絶望と、
うん、そうなんですよね、まあ、そこで、まあ、男性も、
はい、
そこでまたあの地元の人に、まあ、お願いするわけですよね。この会えなかったことを知ってですね、
はい、
またその女性がいずれね生まれ変わって、
うん、
ここの場所に来るときに、
はい、
また再びこの美しい海の景色がね残っていてほしいということを願って、
ね、
この丹後の人たちに お願いをするわけなんですよね、
はい、
でこの地域の人たちが、まあ、約束しますということで、
うん
うん、やっぱりねこのショーの一番大切なことは最終的には今このね現代に生きる僕たちにね、
うん、
いわゆるそのことを伝えてるわけですよね。今の現代の人たちも変わらずねこの太古から続くこの美しいね、
うん、
丹後の海をこれからも守り続けてくださいということをこのショーは、まあ、訴えてるわけなんですよね。
そうですね、ちゃんとね意図があるんですね。
そうなんですよね、
うん、
でなんとこのショーはですね、
はい、
全てがオリジナルということなんですよね。
そうなんですよね、うん、あのまあ、伝説というのはね、もともとあったみたいなんですが、
そうですね、羽衣伝説ですね、
はい、その、はい、総合演出の谷田光晴さん、
はい、
クリエイターの方ですね。
そうですよね。で
この方が、まあ、噂によると、
はい、
800枚の原稿用紙、
そうなんですよね、
もうずらずらずらっと書いて、
うん、
この物語を作り出したということなんですね。
その800枚の、ね、原稿用紙に、はい、あの物語を書いていくまでには、
うん、
この地域をもう何度も訪れて、
うん、
例えば車でね、さまざまなところを走ったりとかですね、
はい、
そして、自分の足で歩いてですよね、この丹後とか宮津、はい、まあ、この日本海側のね、この海の京都を歩いて自分で感じたことをこの物語に取り入れたということなんですよね。
やっぱり ね、
うん、
あのこの美しい海見たら誰でもね何かを感じると思うんですよね。
もうねちょうどこのショーがねクライマックスなんですよね。
すごく綺麗な映像が映し出されています。
これねある意味こう今ねちょっとこう水玉のようなというかですね、
はいはい、
こうねコラージュされてるというんですかね、さまざまな色がこう波のようなところからコラージュされているものが映ってるんですけども、うん、どうですか、なんか単に映像だけじゃないですよね。
そうですね、おー綺麗です。最後にね天正離合と
今ね文字が浮かび上がってるんですけども、はい、僕ね実は今あの今ね先ほどの1回目のショーでは今ね、はい、ちょうどこのショーが終わったところなんですけども、はい、1回目のショーでは僕気づかなかったことが今あったんですね。
あ、何ですか。
終わる寸前に、はい、あの海の京都の、
はい、
マークあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
が映し出されたんですよ今。分からなかったですか、
はい、え2回目ちゃんと見れなかったです。でも1回目で、うん、そうかなっていうのは、
あ、そうなんだ、
若干気づいてました。
なるほどね、
はい、
いや僕今この角度がね違うところからあのその海の京都のねロゴマークも見えて、うわ海の京都だということなんですけども。
そうですね、最後にその海の京都を、ね、代表するいくつかの市とか、
うん、そうですよね、
町が、町の名前が ね、あの刻まれてましたがね。
そうですよね、
はい、
やっぱりね今日僕このねイベントをね見させていただいて、
うん、はい、
まさしくこの海の京都を、まあ、海で表現するっていうんですかね、
うん、
単に、まあ、海の京都というエリアに来てね海の京都を感じるだけではなくて、
はい、
この海の京都の海を使って、まあ、この海の京都を盛り上げると、まさにね素晴らしいイベントだなとね、
これはね、
思いましたね。
こういう、こう海を使ったイベントをね、うん、これからもいろいろ繰り広げてもらいたいなと思います。
そうですよね、
はい、
ちょうどね今終わってですね、この観客の皆さんが、
はい、
ね帰ってるところなんですけども、
すごい人ですね。
そうですね、去年がねやっぱり、まあ、台風で中止ということだったので、
ね、皆さん楽しみにしてたと思いますが、うん、
今年ね、
はい、
無事に1日目が終わってよかったと思いますね。
そうですね、今日の8時からと午後8時からと午後9時から、
はいはい、
ちょうどショーが終わったところです。
そうですよね。
そして、皆さんに朗報です、はい、この次の日明日もですね、
はい、
同じ午後8時と午後9時から、はい、全く同じショーが見れると、
はい、でも明日ということは、
はい、
この放送は明日のねっていうか、まあ、本日というんですかね、はい、9日の日に放送されますので、ということは、まあ、本日ということですよね。
あ、そうです ね、
はい、本日、今日が、8日ですので、
あ、
今日、今ね収録をしているのが8日ですので、
はい
はい、9日ですよね。
じゃあこれを聞いてすぐに、
はい、
久美浜公園に向かっていただきたいと思います。
まだまだ間に合います、
はい、
そしてこのね、会場には露天も出ているんですよね。
ちょこっとね、はい、出てますね。
このね、丹後王国の ウインナーとかですね、ソーセージですかね、うん、だったりとか、あとはですねかき氷ですよね。
はい、地域の方がねされてましたね。
でさっきみっちゃんも、食べたもん何でしたっけ。
たい焼きときゅうりを食べました。
いやもうたい焼き美味しかったごちそうさまでした。
はい、
いやでもね、はい、本当にこの地域の魅力っていうのはたくさんありますよね。
そうですね、まだまだね隠された魅力がたくさんありますね。
ここにね今日舞鶴から来るまでもですね、
はい、
牛乳ですよね、平屋ミルク飲んできましたよね。
はい、美味しかった
です。そんなね美味しい、この地域のね本当に素晴らしいものたくさんありますよね。
はい、これからねもっといろいろ回って、はいはい、見ていきましょう。
そうですよね、はい、
はい、ではそろそろお別れのお時間となりましたが、はい、梶原さん今日はどうでしたか。一言お願いします。
いや本当に、ね、今まで見たこともないものを、はい、今日見ることができて本当に興奮して感激しています。
はい、はい、よかったです、はい、今日本当にこのショーを、ね、見れて私たちも光栄でした、
うん、はい、
はい、それでは舞鶴初ラジオミックス京都、はい、ここまでのお相手は龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子と
柏原拓之でした。
さようなら。
さようなら。